ザ・王なるイエス、王なるイエスをテーマにマルコの福音書を読み始めて今回で3回目となりますが、前回は一章の後半からイエスが実際に公な活動を廃止された様子を見ました。権威ある教えをされ、悪霊、汚れた霊を追い払い、そしてまた病を癒された様子が一章の後半には書かれていました。覚えてますでしょうか。マルコの福音書の前半はこのイエスは何者かということをご一緒にこの福音書を読み進めています。今週も聞きます。宿題見た方いらっしゃいますでしょうか。あ、少しずつ増えてきた。ぜひ、ご覧になっていただけたらマルコの福音書の全体像が、分かりますので、ご一緒に、読み進めていくのに非常に役に立つこのバイブルプロジェクトという、動画ですので、ぜひ、ご覧になってください。宿題から今度は課題へと変わるかもしれませんので、その最後試験もあるかもしれないね。はい、イエスが開始された時、イエスが伝道を開始された時にこのように始めました。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。福音が語られる、そのことを先週考えました。福音とは良き知らせ、グッドニュースということでありますが、やはり良い知らせを聞くと私たちはワクワクすると思うんです。良い知らせを聞いてがっかりする人はいないと思うんですよね。やはり良い知らせとワクワク、そして希望というところにつながってくると思うんです。福音は私たちを希望へと導く知らせです。ですから今日はこの2章を読むときに、福音が語られるときに伴う、また福音がそこに表されるときに伴う希望ということを少しテーマにおいて読んでいきたいと思っています。まずは前半に希望を抱き信じた人たちの様子が書かれています。イエスがカペナウムという町に来たときに、ある人の家に訪れ教えをしていました。そうするとイエスの評判、関心は多くの人たちにすでに広まっており、イエスの教えを聞きたいとその家に集まってきます。戸口まで隙間もないほど多くの人が集まったということでした。まあ、今で言うならばバズってたんですね。カペナウムでバズりが起こってたんです。で、3節から見てください。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。私はこの箇所は福音書に書かれている最も美しい友情の話ではないのかなといつも読むときに感じています。まあ、中部とはなかなか聞かない言葉ですけれども、体に麻痺を伴う、病だった。体が動かなくなる、何かしらの病気のために体が動かなくなっていた人が担がれてきたというのです。4人の友人でしょう、友人とは書いてないけども友人だと私は信じます。連れてきます。そしてその家までイエスが来られたということを聞き、その中部の人を連れてきますが、戸口までもうすでに大勢の人が詰めかけていました。どう考えてもその家に入ることすらできません。そこでもう皆さんご存知だと思いますが、この友人たちは大胆な行動に出ます。それが4節です。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。まあ、その当時、まあ、今はどうなのかわからないですけど、その当時のパレスチナ地方での、家屋というものは、日本のこの尖った屋根とは違い、屋上があって、その屋上に上がる外階段がある、そんな家だったらしいんですね。 ですからその家の屋上に中部の人を担ぎ上げ、なんと屋根を剥がし穴を開けてしまうわけなんです。私はいつもこのお話を読むためにこの家の家主さんの思いになるんですけども、いきなり屋根を穴開けられて怒ってしまうんじゃないかなと思うんですけれども、大胆な行動に出るわけなんですよね。でもここにこの4人の友人たちの思いが現れていると思うんです。ですからイエスは怒りませんでした。こう言うんです。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されたと言われた。きっとイエスもお話ししてたら上からポロポロポロポロ土が落ちてきて、気づいたら穴が開いて、なんと人が上から下ろされてくるのでびっくりしたことでしょう。しかしそのような中にあってイエスが見ておられたのは、その人たちの信仰であったということなんです。体が不自由になるということは今でもとても簡単なことではないと思います。今でしたら車椅子であったり、さまざまな補助される道具が開発されていますけれども、その当時体が麻痺するということは非常に困難の伴う病だったということが想像できます。そしてこの友人の苦しみをこの4人はずっと見てこられたんだと思うんです。もうわからないけども、今巷で噂になっているイエスという方が様々な病気を癒しておられるならば、もし私たちがこの友を連れて行くならば、何かあの方はしてくれるかもしれない、何かが起こるかもしれない、そんな希望望みを抱いてイエスの前に友人を連れてくるわけなんです。その希望がイエスを信じるという信仰になり、そして信仰が彼らの行動に移され、そして実際に屋根を開けて人を吊り下ろすという大胆な行動を取るに至るんです。彼らの希望が信仰になり、信仰が行動に移された出来事だったのです。でここで私たちはこの出来事の中でイエスは何者なのかという問いをご一緒に考えていますけれども、ここの出来事を通してイエスという人物に対する新たな側面を知ることができます。そしてその新たな側面に敏感にも気づいたのが、この福音書に初めて登場する律法学者と呼ばれる人たちです。まあ、律法学者というと、法律に長けた人だけではなく、この時代の律法学者は聖書の研究に精通していた人たち、そしてユダヤ人の中ではパリサイ派と呼ばれていた人たちが律法学者という人たちになります。彼らはイエスのことを聞き連れ、そのカペナウムに来られたのだと思います。6節から、ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。律法学者はイエスの言動を見ていながら心に疑問が浮かんだのです。それは今までイエスが行ってきたことは権威のある教え、また悪霊を追い出し病を癒すという出来事でした。しかし今回は違うのです。病を癒すどころか、こよあなたの罪は許された、こよあなたの罪は許された、病の癒しどころか罪の許しをここで宣言しているんです。で、律法学者たちが思ったことは決して間違いではないんです。と言いますのも、 人が人の罪を許すということなど簡単にはできません。これは神だけが私たちの罪を許すことができる。これは律法学者が知っていたことと間違いはありません。ですからここで疑問が浮かび上がるのです。このイエスとは何者か、罪の許しを宣言してしまうイエスとは何者なのか。律法学者たちは疑問に思い、しかし私たちはこのことを通して知るのは、イエスはただ偉大な行いができる特別な人間、人ではなくて、神であられる。神が人となられた。イエスは神であられる。神の性質と神って神性と、難しく言いますけれども、この罪の宣言を通してイエスは神でもあられるということをほのめかせているのです。そしてやはりそのことに敏感したのが律法学者なんですよね。でもここで対照的に描かれているのが、その中部の人を連れてこられた4人の友と、そしてイエスのことに対して疑問を抱かれた律法学者たちの姿だと思うんです。イエスが認められた4人の友の信仰、そしてその信仰に基づく行動、そしてその背後には友人である長いこと苦しんできた中部の人の苦しみ、その抱えた悩みに対する友の愛があったからではないでしょうか。しかし律法学者はイエスの前に立ちながら、イエスがされた中部の人に対する罪の許しの宣言に対し疑問を抱き始めます。律法学者は律法聖書の専門家として、自分たちが知っている正しい正しくないの判断をそこでするわけですが、しかし彼らには4人の友のような信仰やそれに伴う行動は見受けられませんでした。そんな律法学者の心をイエスはすかさず見透かされるわけです。なぜここでイエスは病を癒されなさいというのではなく、罪が許されたと宣言されたのか。それはその当時は病と罪との関係が非常に深くあるということが考えられていました。というのはヨハネの福音書の9章で生まれつき目の見えない人が登場する出来事がありますが、この人に対し弟子たちがイエスにこう聞いています。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？もうここからわかるように、罪を犯したからこのような結果が起こったのではないかということがこの時代は深く信じられていたようなんです。そう考えると、この中部の人はただ体の病、そして不自由に苦しんでいただけではなく、きっとこのような不幸な目に遭った自分は何かしら自分の犯した罪がこうしたのではないかと、その罪が彼の心を悩ませていたということも想像できます。ですからイエスはただ体が癒されるだけではなく、その彼の心を苦しみ続けてきた罪の苦しみから解放されることを、イエスは大切なこととしてその時宣言されたのではないでしょうか。そしてその中部の男性の信仰がそこでも試されます。2章の10節、しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、 寝床を担いで家に帰りなさい。この男性もイエスの言葉を信じなければなりませんでした。イエスはあえて自分の手を貸し、自分の肩を貸し、その男性を立ち上がることを助けたのではないんです。言葉で起きなさいと。そう言って、男性がその言葉に応答することを待ちます。そして、男性はその言葉を信じ、信仰が行動へと移り、そこで立ち上がるわけです。そして12節、すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ、皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だにかつて見たことがないと言って神を崇めた。まあ、なんかあっという間に立ち上がって去っていったなと思いますけれども、でも彼はイエスの言葉に応答し立ち上がり、自分の家へと帰って行きました。その時にカペナウムという町にもう一度イエスに対する驚きとこのような見業を表した神への礼拝が起こりました。そして、今日の箇所はもう少し先に進めたいと思います。14節、イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。ここにアルパヨの子レビという人物が登場します。彼は収税所に座っていた、すなわち税を徴収する主税人と呼ばれる人たちです。まあ、主税人という人たちは次の15節を見ると、主税人たちや罪人たちと聖書にはだいたいワンセットに書かれてあるんです。ということは、主税人という人たちは罪人の代表というような形でいつも表現されていた人たちです。それはなぜかというと、税を徴収しますが、それはユダヤ人のための税ではなくて、ユダヤ地方を治めていた、支配していたローマに納める税を徴収していたユダヤ人なんです。まあ、ローマはユダヤ人にとっては、自分の国を支配し苦しめている、まあ、敵国のようなものでもありますから、その税を徴収するユダヤ人がいるということに対して非常に強い反感を持っていました。それだけではなくて、この主税人という仕事はローマのために税は徴収し納めますが、それ以上に税を徴収することで自分の利益、収入としていたわけなんです。ですからユダヤ人としては、ただ敵のために税を納めているだけではなく、税を騙し取り自分たちの懐を肥やしていた輩として非常に主税人を蔑んでいたわけなんです。ですから主税人と罪人という一つの表現になっているんです。そんな主税人レビに対してイエスは、私について来なさいと免れているんです。一章では、シモン、ヤコブ、ヨハネと漁師の三人に私について来なさいと免れ、それはただ従っただけではなくて共に歩んだという表現であるということを先週お話ししました。この主税人レビにも、共に私と一緒に歩もうとここで声を投げかけておられるのです。そして15節、それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。レビはそこで招いてくれたイエスを自宅へと迎え、そしてレビだけではなく彼の仲間の主税人たち、または罪人たちも大勢、どんな罪人であったのかは分かりません。でも罪人と書かれているからには、一般のユダヤ人たちからは 蔑まれ、距離を置かれ、決して近づこうとはされなかった人たちだと思うんです。まあ、現在で言うならば反社会勢力などという言葉もありますが、まさに私たちがなるべく近づきたくないような人たちが主税人であり罪人たちだったのです。そんな人たちとイエスが食卓を囲む。そのことに当然のごとくパリサイ派、律法学者たちは疑問を抱くのです。16節。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事しているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。中部の人の癒しの中でもイエスが罪の許しを宣言されたことについて疑問を抱いていた律法学者たち、今度はイエスの取った行動に驚き黙ってはいられなくなります。心の中に抱いていた疑問が今度は弟子たちに向けて質問が投げかけられます。主税人と罪人と食事を共にする、交わりを持つ、彼らは罪に汚されていたとみなされている人たちですから、通常の一般のユダヤ人たちがそのような人たちと交わり食事を持つならば、彼らも罪に汚されたものとみなされ、神殿での礼拝を捧げることができなくなったり、様々な日常生活に支障をきたすことになるんです。良きサマリア人の例えでも、サマリア人が瀕死の状態で倒れているところを通り過ぎていったレビ人、祭司も彼を助けなかったのは、触れることで彼らの仕事に支障、生活に支障が出るので、それを避けるために彼らは避けていったと言われています。ですから、律法学者たちはもちろんのこと、先生、ラビとみなされていたイエスがこのような人たちと一緒に食事をとるということは、通常では考えられない非常識な行動がここで行、非常識な行動をイエスは、取られていたということなんです。さあ、今日のメッセージを始めるときに、福音に伴う希望ということをテーマに読んでいきたいとお伝えしました。中部の人、主税人レビ、またその仲間の主税人と罪人たち、病により、または彼らの職業、自分の立場、また過去に犯した失敗、人生に置かれていた境遇から、これらの人はなかなか希望を見出すことが簡単ではない人たちでした。そして社会からは距離を感じていた人たちです。もしかしたら彼らはもう通常の生活には自分たちは戻ることはできないと腹をくくっていたところがあるかもしれません。いや、実際に彼らが社会復帰しようとしても非常に難しい人たちだったと思うんです。あまり考えたくないんですけども、クリスマスが近づいてきております。そういう表現良くないな、楽しみにしてますけども、クリスマスが近づいてきております。クリスマスの時に私たちがよくテーマにするのが、暗闇に輝く希望、そのようなことでイエス・キリストの誕生をお祝いします。ヨハネの福音書1章5節には、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストは闇の中に輝く光、希望としてこの世に来られたというメッセージを私たちはクリスマスの時に覚えます。でもこのマルコの福音書2章を読む時、またここに出てくる人たちの背景や境遇を考える時に、 まさにここにいた人たちこそ光ではなく、むしろ人生の闇を歩んできた人たちではないでしょうか。ですからイエスはパリサイ派の律法学者たちにこう言われています。ご一緒にお読みしましょう。2章の17節です。3、はい。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。まさにこれこそが暗闇に輝く光となることを選び、この地上に来られたイエスではないでしょうか。私たちの王となるイエスが私たちに示そうとされているご自分の王国、神の国の価値観なのではないでしょうか。今回マルコの福音書に初めてパリサイ派の律法学者たちが登場します。そしてこの後様々な場面で彼らが登場してきます。そして彼らはイエスの行動や発言に対して疑問を抱き、これから対峙していくことになります。そのような様子を私たちは聖書を読みながら、パリサイ人、律法学者という人たちはどこかイエスの敵だとみなし読んでいるところはないでしょうか。しかし聖書を読めば読むほどに私自身が気づかされるのが、むしろクリスチャンである私、本来ならばイエスの王国、神の国に生きることを選んだ私自身が、実は時にパリサイ人、律法学者のようになっているのではないか。それはイエスを信じながらも行動には起こさず、心の中でつぶやき、時に人の行動を批判し、自分の中にある小さな義、正しさを持って聖書はこう言っていると他人を平気で裁いて偽善者になっていることがあるわけです。しかしイエスが輝こうと選ばれた場所は光にあふれた場所ではなく、むしろ闇である。自分が正しいと思う人ではなく、決して正しいなどと思えない罪人を招き、そして共に歩きたいと願われた王様なんです。そしてまさにそのイエスの姿にこそ私たちは希望を見出すのではないでしょうか。そんな弱さや罪や暗闇を抱えた私と共に歩みたいと招いてくださるのが王なるイエスなのです。私についてきなさいと招いてくださる王様なんです。まさにイエスは未だかつて見たことがない、そんな王として私たちの前に現れてくださったお方なのです。そしてそんな未だかつて見たことのない王が私たちに教える価値観や聖書の理解、それが来週新しい革袋という例えで教えられていく、そんな場面をご一緒に読んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。